皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、夏のような日々が来たりですね、雨が降ったりということで大変な状況もありますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もね、ニュース紹介とあとは雑誌の紹介をね、したいというふうに思いますけれども、まず最初のニュース、世界的な潮流のお話ということなんですけども、株主総会、気候変動対策の潮流ということで、三井住友信託銀行の、ね、方が、述べられているんですけれども、日本では株主総会のピーク、例年6月下旬ということなんですけども、欧米では一足早くピークを迎えているということで、今年のトピックがですね、Say on Climate、Say っていうのはね、言うということですよね。それを、Climate、気候のことについて言おう。ということなんですよね。このキャンペーンということなんですけども、企業の気候変動対策の取り組みや戦略方針などについて、株主の意向を総会で確認する議案が増えているということなんですね。これ経営者の報酬に対して株主が意見表明する仕組みとして、2010年頃にね、Say on Pay っていうのが欧米で広がったということなんですけども、その環境版としてですね、Say on Climate ということなんですけども、これまで株主総会では情報開示の充実を企業に求める提案が中心だったんですけども、今年はもっと踏み込んだ議案が会社側からも出されているということなんですね。で、まあ、SDGs がね、2030年達成年、あるいはパリ協定ね、踏まえて、戦略ロードマップの策定、温室効果排出削減の目標設定などについて株主の承認を求める議案であるということなんですね。まあ、これにはね、いろんなこうね、有名な企業がね、広がりを見せる中であるんですけれども、このSay on Climateはまだ制度上義務付けられたルールになっているわけではないと。ただ今後ですね、この動きが国際標準になっていくことで、脱炭素化に関する企業と株主との対話の重要性が増していくだろうということなんですね。で、昨年6月気候ネットワークがみずほファイナンシャルグループにね、株主提案をしたということも、この記事で紹介をされて、まあ、注目を集めたと。で、今年はですね、三菱 UFJ ファイナンシャルグループに提案を出しているということなんですけども、まあ、こういうね、ところで、日本企業は気候変動にね、関する、情報開示の強化などが求められるとね、株主総会で場でもね、対応が、問われるんだろうなというふうに、書かれています。はい、二つ目のニュースなんですけども、気候危機に声を上げる若者、付けを払わされる理不尽さと広がる支持ということなんですよね。で、まあ今、日本もですね、温室効果ガス排出実質ゼロを宣言はされているんですけれども、その中で経済成長とかね、そういう後期経済成長なんかの側面が強調されて、大事な視点が抜け落ちているというふうに、若い人たちが感じていると。公正や人権の問題ということなんですよね。まさに気候変動問題がですね、すでに存在する社会の不公正、世界規模で悪化させる、ね、格差不公正を再生産させないための、考え方取り組みが必要だということなんですね。で、この方が取材をしてですね、若い世代ね、まあ、声を上げる若者がいるということで、耳を傾けられたということなんですけども、京都の大学に通うね、大学生の方に、取材をされたということなんですけども、この昨年の4月にですね、気候危機の存在に気づいて、手書きしたメッセージボードを写真を初めてね、SNS に投稿したということなんですね。で、まあ、高校3年生の時ということで、グレタ・トゥンベリーさんの、 存在に刺激を受けてっていうことだったということなんですけれども、SNS なら一人でもできるしね、それを見た誰かが声を上げてくれるかもしれないという思いで始めた、ね、最初の投稿は本当に怖かったんですというようなことが、ね、書かれていまして、何度も消そうと思ったんだけども、親にも理解されませんでした。でも当時はそれが私にできる最大限のアクションでしたということなんですよね。で、まあ、これは本当にまさに、不公正とか不正義、そういうことを、ね、感じ取って勇気を持たれて、SNS への投稿をしたというようなことだったのかなというふうに思うんですね。でそれから、もう一つその大きな要因として、この新聞記事によりますと、私は生物学的な性別は男なんですが、心の性は男でも女でもないと。で中学生の頃に気づいてですね、大変な疎外感とともに大きな不安と恐怖を抱いたというようなことなんですね。まあ、そういうことをきっかけに、さまざまな問題について考えるようになって、人権、人種差別、ジェンダー、貧富の格差、ね、まさに SDGs が言ってることなんですけども、これね、自分と同じ不安を抱えている多くの人がいるんだろうなということで、気候変動問題についてもですね、何か訴えたいということになられたということなんですよね。で、パリ協定なんかの、ね、ご紹介もあるんですけれども、まあ、この方が、大学生の方は今ね、グレタさんに習ってメッセージを出したということなんですね。でやはりそれに対してはいろんな、ね、抽象なんかもあるみたいなんですけども、本音を言うとやはり評価がとても恐ろしい、不安を感じると。しかし社会に置き去りにされるとの感じる時の不安、気候危機によって命を奪われるかもしれないという恐怖に比べたら、それは微々たるものということで行動に移したということなんですね。でこういう、ね、若者たちの懸念というのは正当化されるんじゃないかと、ね、将来に渡って安定した気候の中で暮らす権利、若い、ね、これを訴える若い世代の訴えは多くの科学者たちによって、支持をされているということなんですよね。で、これに関しても国立環境研究所の江守聖太さんが、ね、声明に賛同し署名もしたと、ね、これで江守さんは交流がある高校生や大学生は科学的に正しい知識を得たりと考えてしっかり学ぼうとする人が多い、若い人たちは、私たちの世代よりも気候変動の影響を大きく受ける当事者ということなんで、黙っていないで、ね、意思決定に、ね、参加をしていくというようなことで、もっとしっかり、ね、訴えていっていただけたらいいんじゃないかというふうに、おっしゃっています。彼ら彼女らの存在は一般にはまだ知られていないかもしれませんが、実は政策決定者やこの問題に関心を持つ人たちにとっては無視できない存在になっていると。気候危機を乗り越えるには従来の社会システムや常識が変わるような大転換が必要ですと、ね、そういう意味でも若い人たちが新しい風を吹き込んでいるっていうのは、素直に嬉しく思うということで、声を上げ続けてほしいなということを、ね、この江守さんもおっしゃっていて、やはり、ね、気候危機ということに、ね、より多くの被害を被る可能性のある人たちが、ね、もっともっと声を上げていく必要性ということで、紹介をさせていただきました。はい、今日、ね、一つ紹介をしたいのは世界の6月号ですね、まあ、月刊誌で毎月出てて6月号ということで少しもう前に出たんですけども、その特集としてね、一つはイベント資本主義なんですけども、特集の2に気候変動とエネルギーという、ね、特集がされていまして、何人かの方が書かれていまして、論点は何かということで、カーボンニュートラルへ日本の課題というテーマで、東京大学の高村ゆかりさん、そして、気候ネットワークの、ね、スタッフも、革新的技術は気候を救うかというタイトルで書かせていただいてます。そして、京都大学の、ね、山賀先生という方が実践に学ぶ、どうして海外は再エネが普及しているのか、そして政策提言として すぐそこにある再エネ社会、誰がこの転換を妨げるのかということで、環境エネルギー政策研究所の飯田哲也さんが書かれていると。で関連する、ねエネルギーということで、この原発を動かして良いのかということで、科学者の池内悟さんも書かれているというようなことで、非常に読み応えのある内容かなということで紹介させていただきまして、ちょっとだけ、内容を紹介しますと、やはり高村先生がですね、日本の、課題ということで、カーボンニュートラルいろいろな課題が、ね、現状と課題を科学者の、研究者の視点から、ね、しっかりと書いていただいているのかなというふうに思います。で、革新的技術は気候を救うかということで、気候ネットワークのスタッフが書いているんですけれども、いわゆるカーボンニュートラルをどう実現していくかということで、私たちはもっともっと省エネができるし、再生可能エネルギー中心の、エネルギー政策で達成できるというふうにはお伝えしてるんですけれども、ここの、革新的技術結構ね、登場するのがやはり炭素回収貯留 CCS というやつですね。それから CO2 の直接回収、空気中にある CO2 を直接回収するというですね、DAC といって DAC というふうに言われていたり、アンモニア発電、小型原子炉、核融合というようなことがあってですね、いろいろ課題はあるということで、基本的にはですね、まだちゃんと、確立していない技術なんですよね。これからなんていうか役に立つであろうということもあってですね、今すでにある省エネの技術とか、再エネの技術っていうことが、もうあるのに あえてこう茨の道をね突き進むというような形になるんですけども、いずれにしてもですね、炭素回収貯留あるいは、炭素回収の利用、CCU というようなその言われ方をするんですけれども、こちら基本的にはですね、お金はたくさんかかる、そして、エネルギーもたくさんかかるということで、本末転倒なところはあるんですけれども、なぜかねやりたがるっていうところはあるということと、アンモニアなんかもですね、技術としてはあるんですけれども、それをやっぱりね、生成する段階では大量の CO2 が出るとかですね、革新的技術はやはりね、それを待っていたのではもう間に合わないということと、経済合理性もね、なかなかやっぱり厳しいんじゃないかということですよね。で、いくつかやはりね、課題はあって、環境従前性ということで、CO2 は削減できるんだけど、その他の、社会や環境にね、悪影響に及ぼすっていうこともありますので、そういう中で、どうなんだろうなということでありますね。で、気候正義の観点からも問題はあるということで、なかなか、難しいなというのがこれの、内容なんですけども、ぜひ手に取ってね、読んでみてほしいなと思います。世界、6月号ということで今日の放送は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。